Thank you. 歌います。 マルコ6章の7節から13節、まず7節だけお読みします。また12弟子を呼び、2人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。アーメン。弟子たちにですね、汚れた霊、悪霊ですね、悪霊を追い出す権威をお与えになったというわけでありますが、それは文字通りですね、文字通りの悪霊を追い出すということはいくらかはあっただろうとは思いますけれども、これ3章の時にお話ししたんですが、そんなにたくさん悪霊ってそこら中にいたんですかって。まあ、異教の地ならね、まだ分からなくはない、八甲田山じゃないや、青森のなんとか霊山、恐れ山みたいなところだったらね、悪霊がもううようよいるっていうのは分からなくはないですけど、イスラエルですよ、神の民の国ですよ、そこにそんなにね、犬も当たれば悪霊に当たるっていうほどにぞろぞろ人に取り付いている悪霊がいるのかと、おかしいじゃないかと。まあ、いくらかはね、多少なりとも文字通りの悪霊追い出しはあったんでしょうけれども、しかしその悪霊の攻撃というのは何なのか、信仰者を滅ぼすための、霊的に信仰者を滅ぼすための悪霊の攻撃というのは、それは偽りの教え、偶像、そのようなものであるはずなんですよ。それ以外のもので信仰者は滅びることはないわけですからね。だから本当にクリスチャン、信仰者を滅ぼしたいと思うならば、悪霊は、偽りを持って攻撃してくるはず。その悪霊を追い返す、追い出すということは、偽りを跳ね返すという面が強いのではないだろうかということを3章でお話ししたことがありました。ですから偽りを追い出すためにはどうすればいいか、福音を語らなきゃならないですよね。福音を注ぎ込めば偽りは薄れていく。例えば、ガラスのコップの中に泥水があったとして、どうしましょうって言ったら、きれいな水を注ぎ続ければいずれは、透明な水になる。そのようにですね、偽りを追い出すためには、福音、純粋な福音を語らなければならない。そのためにも使わしたというのが、考えやすいことであるかと思います。で、その宣教のたびにですね、イエス様は弟子たちに何も持っていくなとおっしゃったわけなんですが、それが8節、また彼らにこう命じられた、旅のためには杖一本のほかは何も持って行ってはいけません、パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません、弁当も持っていくなと。じゃあ行き先でコンビニで買いますか、いやいや、お金も持っていくなって、完全な無線旅行ですね。でも靴は履いていいって言うんですよ、9節、靴は履きなさい、しかし2枚の下着を着てはいけません。靴は履きなさいって言われなくったって履くでしょね、そんなまさか裸足で、荒野を裸足で、それはない、ね、靴は履きなさい、あ、よかったって、いやいやいや、靴は嫌だ、いや、ダメって言われても履きたいですよね。でもね、皆さん、ルカの並行箇所によっては靴も禁止されてるんですよ。靴もダメなんですか、大変ですね。しかも下着は2枚持っていってはいけないとね、2枚でもダメだって、ヒートテックなんてもってのほかだと、けしからんと。なんでですか、なんでそんなに何も持っていっちゃいけないんですか、弁当もダメって、1日しか続かないじゃないですか。まあ、確かにね、イスラエルでは神様の働きをする人をもてなすというのが習わしでありましたから、弁当を持ってなくても誰かご飯くれるだろうということはあり得ることなんですけれども、だからってですよ、 100% 丸投げっていうのはどうかと思うんですよ、ね、自分の世話を自分でする気はさらさらないと、そういうことですか。で、10節、 また彼らに言われた、どこででも一軒の家に入ったらそこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさいって、一軒の家にずっと厄介になれって、なんなら骨の髄までしゃぶり尽くせって。そうじゃないとは思いますよ。さすがにいくらなんでもそれはないだろうとは思いますけどね。なんでですか、このイエス様の命令は、指示は。仲介によりますと、出ました、仲介によりますと、宣教というものは急を要するから、急ぐから、身軽なこの最低限の旅支度で行かなければならないのであったって言うんですけどね。まあ、分からなくはないですよ、あんまりね、余計な荷物をね、パソコンだとか携帯だとかいろんなものを持ってどうすんのって、どこな引っ越すのぐらいの勢いで荷物持っていったらね、邪魔でしょうけどもですよ。でもね、杖一本ですよ、持って行っていいの。杖一本、これが最小限ですか。杖一本さえあれば何とかなるってことなんでしょうか。最小限ってそういうことでしょ、ね、最小限のものだけ持っていけっていうことなんだって仲介が言うわけですけども、杖さえあれば大丈夫かと、ね、お腹空かないんですか、杖あれば。ああ、そういえば昔の話でね、杖、モーセの杖になんか木の枝が芽が生えてきた、あ、それを食べろって、そんなバカな、ね、しかもですよ、マタイの方では10章10節ではその杖さえも禁止されてるんです。ルカの方でも杖も禁止、じゃあ最小限のものだけ持っていけって何もないんですよ。一体全体どういうことなんでしょうね。おかしくないですか。ちょっと極端な感じがするんですよ。でもイエス様の命令だからその通りに行う、それが信仰だ、さあ何も持たずに出ていこうっていう人がいますけどもね。じゃあですよ、それが本当に正しいんだったらね、伝道は何も持たずに行くんだってね、神様が養ってくれるんだって、それが本当だって言うんだったらね、さあ皆さん伝道、新しい伝道を始めますから献金してくださいっていうのは不信仰だってことじゃないですかね。さあ開拓伝道に出るから街道を建てたいから献金してください、不信仰の極致ってことになりませんか。イエス様がおっしゃった通り、伝道は無一文で行くんだ、何も持たずに行くんだ、アーメンって言うんだったらですよ、献金してください、伝道の働きのために捧げてくださいっていうのは見事な不信仰でしょう。そうなりますよね。さあ皆さん、この十二弟子の派遣、これ一体どういうことなんでしょうか。別のですね、12人じゃなくて70人の弟子を使わしたっていう時がありまして、その時はイエス様はですね、ご自分が行くつもりの村々を先に回らせたって、つまり先にこの耕しといてね、後で自分は行こうと思ってたイエス様の道備えをするためっていう目的がはっきりしてたわけですよ、70人の時は。でもこの12人の弟子を使わす時はそうではないんですよね。そんなつもりはなさそうなんですよ。とするとやっぱり単純に福音宣教のために使わしただけなんでしょうか、それとも弟子たちの訓練のためにちょっと2人ずつやらせてみようかってことでしょうか。まあ、いずれにしても弟子たちは使わされていったわけでありますが、不思議なのは11節です。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときにそこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさいと。 イエス様は異邦人のところには行くなっておっしゃってるんですから、弟子たちは当然ユダヤイスラエルの人々のところに行くわけですよね。対象はイスラエル人なんですよ。日本人じゃないですよ。対象イスラエル人なのに聖書の教えを聞こうとしない人々がいるっていう、この不思議。弟子たちが語るのは福音なんですよね。そして福音というのは聖書が、旧約聖書が、今私たちは旧約聖書って言いますけど、当時の人々にとっての聖書っていうのは新約も旧約もそんな区別なく、単に旧約、いや聖書、創世記からマラキ書までのね、何巻ですかね、39巻、それが聖書なわけですよ。全くもって聖書、その聖書が、予言している、それがキリスト来臨なわけであって、その福音、キリストが来たんですよっていう福音を語る弟子たちにどうして耳を貸そうとしないんでしょうか。日本人ならね、ああもうそうなんのいいからいいからと、間に合ってる、うちは仏教ですからとかね、聞こうとしない人はたくさんいるでしょうけど、イスラエルですよ。彼らはキリストを待望してた人たちなんですよ。キリストを待望、待ち望んでた人々にキリストが来ましたよって言ってるのに、聞きたくないって、そんなことありますか。まあ確かにね、あのイエス、ナザレのイエス、あのお方がキリストですよって言われて、本当かなって、ナザレから何の良いものが出るだろうかっていうね、そういう疑いは持ったとしてもですよ、キリストについての言葉を聞こうとしない、耳を傾けないっていうのはどういうことか。とにかく結果的にどうなったか、12、13節、こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。それでどうなったんですか。悔い改めを解き広めたんですよね。はい。で、人々は悔い改めたんですか。そう言わないんですよね。でさっきも話しました、70人を使わした時、その70人の弟子たちは喜んでイエス様のもとに帰ってきて報告したんですよね。イエス様のお名前を使えば悪霊どもでさえ言うことを聞きますって喜んで伝えたわけですけども、悔い改めました、人々がたくさん悔い改めましたっていう報告はないんです。ここもそうでしょ、12、13節でね、やることはやったと、悔い改め解き広めたとね、病人癒したと、それで人々がイエス様を信じるようになったかって、あの使徒の働きだったら、使徒の働きだったらね、こうして福音は広がっていき、たくさんの人が、イエス様を信じたってちゃんとそこは書いてあるわけですよ、ね、ここにはそういうことが報告されない。悪霊は追い出したかもしれない、ね、70人はそれで喜んだ。でもそれでイエス様は何ておっしゃったか、悪霊が従うからといって喜んではならないって、ね、天に名が記されることが大事だってことでしょう、ね、悪霊を追い出した、万歳って書いて、いやいや誰か一人でも信じた人いたのって、いやそっちの方が大事じゃないっていうことですよね。つまり弟子たちのこの時の宣教は成功しなかったということになるんでしょうかね。どう思われますか皆さん。誰一人悔い改める人がいなかった、ああ宣教は失敗したってことでしょうか。まあそう考えやすいですよね。 まあ、宣教が急がれるというのは、まあ、確かにそうなんでしょうけども、しかしですね、宣教あるいは伝道というのは、急いでみんなをクリスチャンにしなければならないということではないですよね。お分かりいただけるでしょうか。急がれる、宣教は急がれる、確かにそうです。でも宣教とは何か、クリスチャンを増やすことではなくて福音を述べ伝えること、それが宣教ですよね。福音を述べ伝える、それは弟子たちもやりましたよ。悔い改めを説き広めた。で、福音を述べ伝えた結果、私は信じませんっていう人が、ああこの人はそうか、信じないのか、じゃあ隣の人に伝えよう、ああこの人も信じないのか、じゃあ隣の町に行って伝えようってね、そうやって福音を述べ伝えた結果、信じませんということを、意思表示を明らかにする人が増えていくわけですよ。伝えれば伝えるほどね。もし伝えなかったら、この人は信じるか信じないかまだ未定ですよ。でも伝えた限りは信じるか信じないかが明らかになるわけで、伝えれば伝えるほど信じないって意思表示をする人がだんだん増えていく結果になってしまうんですよね。それ仕方ないことなんですよ。で、そんな信じないっていう人々に対する証言として、足の塵を払い落とせと11節で言われているわけなんですけれども、足の塵払い落とせって、あ、汚れてたんですね、足ね、洗いますって、桶に水用意しましょうか、そういう意味じゃないんですね。足の塵を払い落とせって、信じないって頑なな人に対してのその行動は、もうあなた方を異邦人と同様に扱いますよという、見限ったという、そんな意味です。すなわち、もう知らんと、勝手にせいと、そのように突き放すというか、さじを投げる、そのような意味合いです。一箇所を開いてくださいますか。使徒の働きの13章の49節。使徒の働きの13章の49節。使徒の13章の49節。よろしいでしょうか。使徒13章の49節お読みします。こうして主の御言葉はこの地方全体に広まった。アーメン。まあ素晴らしいですねって思うわけですよ。ところが50節51節。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の有力者たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出した。2人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。いいですか皆さん、主の御言葉はその地方全体に広まったんですよ。ところがその地方の人たちはパウロたちを迫害して追い出したんです。で、パウロたちは彼らに対して足の塵を払い落とした。さっき言ったようにね、もうあんたら異邦人と一緒だって、もう知らんって、勝手にせいと言って出て行った。主の御言葉が広まったところですよ。わかりますか皆さん。主の御言葉がその地方全体に広まったのに、彼らはパウロたち迫害して追い出したんです。で、パウロたちはもう見切りをつけたんです。ですから御言葉は広まった、ハレルヤじゃないんですよ。御言葉が広まったから救われる人がたくさん出たとは限らないんです。御言葉は広まっても、広まれば広まるほど信じないって、私は信じないって明確になる人が増えていく。 そういう反面はあるんですよ。だからってじゃあ福音伝えない方がいいのかって、そんなことはありませんよ。福音伝えれば幾人かでもね、信じる人が出るわけですから、信じる人が少ないのはもう既定路線なわけで、それを覆すことは難しい、しょうがない。だからそれはもう受け入れるしかない。御言葉を伝えた、福音を伝えれば伝えるほど信じない人が確定されるというのはどうしようもない。もう一箇所、同じく使徒の18章を見てください。使徒の18章4節から6節、使徒18章の4節から6節、よろしいですか。使徒18章の4節から6節を読みします。パウロは安息日ごとに街道で論じ、ユダヤ人とギリシア人を征服させようとした。そしてシラスとテモテがマケドニアから下ってくると、パウロは御言葉を教えることに専念し、イエスがキリストであることをユダヤ人たちにはっきりと宣言した。しかし彼らが反抗して暴言を吐いたので、パウロは着物を振り払って、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれ、私には責任がない、今から私は異邦人の方に行くと言った。パウロはですね、ユダヤ人たちにキリストを伝えたんですけども、反抗するので、もう分かったってね、勝手にしろと、あなた方の血はあなた方の頭上に降りかかれて、呪いは自分で受けろってことですね。この信じない不信仰の、報いを自分で受けろと、私には責任がないと、あなたが信じないのは私のせいではないって、そう言ってるわけですよ。ね、信じる信じないは、一人一人の決断によるものであって、誰かの力によって誰かを信じさせるように強制することはできないわけですよね。ですから人が信じない、いくらイエス様のことを語っても信じない、信じてくれない、それは私たちの責任ではないんですよね。そうするとあれはって思われる人もいるかもしれません。エゼキエル書を開いていただけますか。エゼキエル書の3章、エゼキエル書の3章の18節、旧約聖書の後ろの方です。エゼキエル書の3章18節、エゼキエル書3章18節です。お開きになりましたでしょうか。エゼキエル書3章18節を読みします。私が悪者にあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。彼の血の責任をあなたに問う。皆さん、あなたが伝道しないなら、あなたが今隣にいる人に、まあこの場所じゃなくてですよ、家かどっかでね、今あなたに出会った一期一会の、そんな出会ったその人にキリストを伝えないなら、それでその人がキリストを信じることができずに地獄に落ちるなら、その人の血の責任をあなたに問うっていうふうに脅す人がいるんですけどね。だから伝道しなさい、一期一会の出会いを捨ててはいけない、無駄にしてはいけない、キリストを伝えないとそれのせいでその人が滅びるなら、その責任をあなたに問うっていう脅し、聞いたことあります？そんなことを言ってるんじゃないんです。これね、 違うんですよ、そんな話じゃないんです。いいですか、説明しますよ。17節見てください。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。これですね、神様がエゼキエルに語っているわけなんですけれども、エゼキエルはイスラエルの家の見張り人として立てられているんですよね。17節でそう言ってますでしょ、神様がね。エゼキエルをイスラエルの家の見張り人としたって。でそのイスラエルに対してね、裁きを、ね、予告するときに、さあイスラエルよ、お前を裁くぞと、イスラエルの民をあなた方を裁くぞって、さあ悔い改めよって言ってこいって言われた時にね、エゼキエルがね、それをしなかったら、裁きの警告してこいって言ってんのに、それをしなかったらその責任をエゼキエルに問うよって言ってるんですよ。お分かりになりますか皆さん。これね、伝道しないと滅んだ人の責任、滅んだ人の命の責任はあなただよって、あなたのせいだよって言ってるんじゃないんですよ。いいですか。人を脅す人って、こうやってうまく使うんですよ、御言葉をね。御言葉を巧みにねじ曲げて人を脅して、伝道させて、たくさん人を連れてこさせるっていうやり方を取るわけですね。まあカルト牧師ですよ、そういうのはね。例えばここでエゼキエルがどういう立場であるか、どういう責任を持っているかって言ったら、分かりやすく言えば、例えば私もですよ、この教会の霊的な見張り人的な、そういう役割があるわけじゃないですか、牧師としてはですよ。でその私がですよ、この皆さん、ここに集う皆さんの魂の責任を持たなきゃいけないわけであって、確実に天国に行けるようにとね、聖書の教え、正しい教えはこうですよね、今まで言われてきたことはちょっと曲がっておかしいんですよって、これが本当の正しい聖書の教えですよっていうことを言わなかったら、私がね、皆さんに言わなかったら、ね、そのせいで皆さんがもしも地獄に落ちるっていうんだったら、その責任は私が問われるわけですよ、ね、他の人が問われることないですよ、私が問われるんです。この教会の霊的な見張り人の役目を負っているわけですから、それを全体的に広げてね、さあ、道端で出会った人にも挨拶した、こんにちは、さあ今がチャンスだ、伝道しなさい、キリストを伝えなさい、そうでないとこの人が滅んだらあなたの責任って、そんなこと言われてもね、信じるか信じないかはその人の責任だって、パウロもそう言ってるじゃないですかね。いくら宣教しても、御言葉が地方に広まっても、反抗する人は反抗する、そういう現実があるんですから、それを見失ってはいけない、それを見ぬふりして、血の責任をあなたに問うって、ですから福音は伝えれば幾人かが救われるというのは確かなことでしょう。しかし同時にですね、滅びを選び取る人もたくさん確定されてしまう。それ一方だけ確定じゃないんですよ。何人か救われたということは、大多数は救われないまま通り過ぎていくわけでしょう、伝道者はね。じゃあ結局マルコに戻ってください。この十二使徒の派遣は何のためだったのか。何のために十二弟子をイエス様は使わされたのか。決して無駄なことだったわけじゃないんですよね。目的があるんですよ。おそらく目的はイスラエルの人々の信仰を試すというか、点検するためだったと思われます。 なぜかって言ったら、その直前何があったかを思い出してください。先週お話ししました通り、イエス様は郷里ナザレに行かれたんですよね。ところがナザレの人々は驚くばかりの不信仰だったわけですよ。イエス様でさえもってびっくりするぐらいに、イエス様がこんな不信仰見たことないっていうぐらいの不信仰だったわけですよ。これはひどすぎるって、まあまあ確かに私の故郷だから故郷ではね、預言者尊敬されないっていうのは当たり前なんだろうけども、でもそれにしてもこれはひどいって、ここまでひどいとは思わなかったって、そんな出来事があったから、ちょっと次行く前にちょっとイスラエルの人々の信仰大丈夫かどうかちょっと点検させてみようと思ってね、弟子たちを使わして、神様の働きをする人なんだから、ちゃんともてなしてくれるか、食事を与えてくれるかどうかな、まあそうしてくれたらね、少なくとも若干でも信仰にとどまっているのかなって思えるけども、もしそんなことをしてくれなかったら、わー、ナザレと同じようなひどい状態なのかもしれないから、よし弟子たちを使わそうって、なんか持ってたらね、大丈夫だなって思われたらいかんから、もう何も持たず無一文でも、使わしたらさすがにご飯くれるんちゃうかなって、そういうふうにね試したんですよ、きっと。わざと何も持たせずに使わした。だから靴は履いていいか悪いかとかね、杖持っていいかどうかっていうのは、そんなことはどうでもいいんですよ。無一文だって分かるような感じで生かせればね、あの人たちなんか聖書の教えを語ってくれてるけど何も持ってないな、かわいそうにご飯あげましょうって言ってくれたらまだ見込みあるけど、どうかなって、そのためなんですね。だからこの教官福音書の中でね、杖はいい、マルコは杖持ってけ、マタイルカは杖もダメって、靴履け、いや靴もダメって、その食い違いを問題視する必要はないんですよ。どうでもいいんです、はっきり言ったら。その都度その都度ね、まあまあとにかく何も持たずに行けよってね、杖いいですか、まあまあいいからって、別の時にはもう杖も持たなくてもいいよ、もう何もないってことが分かればいいからって、そういうことなんだと思います。ですから重要なのは何かって言ったら、重要なのはですよ、弟子たちの言葉を受け入れて悔い改めることが重要、悔い改めるかどうか、それが重要で、癒し、悪霊を多く追い出し大勢の病人に油を塗って癒したって6章13節に書いてありますけど、そういうことを見てね、そういうことが問題なんじゃなくて、そういうことを見てで、その結果イエス様の名前には権威があるって認めるかどうか、そこが重要なポイントなわけですよ、ね、そこが重要。しかしその報告はないんです。悪霊追い出した、病人癒した、だから、そうか、イエス様の名前には権威があるんだ、もしかしたらキリストなんだ、神の御子なんだっていうふうに思いを変えた、そんな人が、でそこが大事なのに、その報告がないんですよ。悔い改めを解き広めた、それは使命ですからね。でその結果人々が悔い改めたのかどうか、そこが大事なのに、その報告がないんですよ。なぜか、それはやっぱり大多数の人は拒んだってことでしょうね。ナザレと同じように少数しか悔い改めなかった、少数しかキリストの権威を認めなかった。それが聖書の常に示しているところであって、救われる人は少ないのですかっていう質問に対して、イエス様はね、いやいやそんなことないそんなことない、大丈夫大丈夫安心しろって、大リバイバルは起こるからなんていうおっしゃらないんですよ。救われる人は少ないんですかって、まあね、だからねみたいなね、そういう受け答えだったわけですよ。だからその責任はどこにあるのか、本人、 伝道者ではありません。本人です。少数しか本当の救いに至ることのできる人はいない。だからイエス様はね、ルカ18章でいつも言うことですけど、人の子が再び来るとき、再臨のとき、果たして地上に信仰が見られるだろうかって、多分探さんと見つからんぐらいだろうなって、そう言ってるわけですよ。それはもうソドムの滅びのアブラハムとの神様とのやり取りでね、やり取りというか駆け引きでね、明らかになっていることじゃないですか。もう何度も何度も聖書はそう言ってるんですよ。最終的に5人正しい人がいたら救ってください、町を守ってください、よし分かったって言って5人見つからなかった、10人かな、まあとにかくですよね。そうやって最初50人30人20人10人ってね、それでも結果ソドムは滅ぼされたってことは、そんなに正しい人は、神様の目に見て正しいと見える人は少ないって、それがずっと聖書が何度も何度も繰り返して言っていること。私たちはその少数の中にとどまりたい。うん、アーメン。そうです。何としてもですよ、何としても。で、私たちは今ですね、今っていうか今に始まったことじゃないんですけど、このクロスロードゴスペルチャーチという教会はですね、御言葉の真理を追求するという道を進んでいるわけです。それはお分かりかと思いますけどもね。多くの教会が語っていることとは違うかもしれません。祈れば何でも叶うとかね、必ず病気は癒されるとか、大リバイバルが来るとかね、あなたの人生は豊かになって、何をしても栄えるとかね、そんなことは言わないんですよ。本当に聖書はそう教えているのかどうかを追求している、その道を進んでいるわけです。それは一つの悔い改めなんだと私は思っています。キリスト教というものがですよ、進んでいく方向がね、なんかこの方向おかしいんじゃないって、キリスト教っていうもの自体がおかしな道に進んでんじゃないと、だったら私たちは悔い改めて方向転換して聖書の御言葉の真実を追求する道を行きましょうと言ってるわけですよ。そのような悔い改め方向転換をする人はね、この地球上にクリスチャンが何十万人いようとも少数なんです。現に少数なんですよ。だから私たちはこの道にとどまって、この真理を追求する道を歩み続けていきましょう。お祈りしたいと思います。私